ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の、1月13日何曜日、土曜日にこのポッドキャストを撮っています。どうですか皆さん、どんな週末を過ごしていますか。僕はね、土曜日はもう朝9時から夜の8時までもうずっとクラスがあって、で今日の夜はですね、ニディアさんファミリーのバーベキューパーティーにお呼ばれしているので、まあお仕事が終わったらチラッと顔を出して美味しいお肉や、なんていう、バーベキューを食べようかなと思って、バーベキューを食べるわけじゃないね、お肉を食べようかなと思っております。はい、ですね、僕の1週間2つぐらい2つニュースがあって、1つはいいニュースで、植物をね、観葉植物を2つ買いました。まあ2鉢になるのかな。はい、観葉植物っていうのはもう見るための植物、まあ木だったりお花だったりですね、簡単に育てやすいって言われた2つの観葉植物を買いました。これいいですよね。これ毎日ね見てみると少しずつ大きくなってるんですよ。新しい葉っぱが出たりとか、なんかちょっと今昨日よりもちょっとこう成長しているのを見ると、なんかねこう自分もポジティブな気持ちになるので、まあ、皆さんぜひね、オフィスワークね、自分の家でオフィスワークをする方、在宅勤務の方は、まあ、ぜひぜひ観葉植物買ってみたらどうかなと思います。はい、あとちょっと悲しいニュースなんですけども、ちらっとねこの間 YouTube でいろんな最近コラボをしているんですけども、まあ、コラボ側のね、コラボされている方がアップロードしている動画のコメントってあんまり見てなかったんですけども、まあ、この間ちょっとちらっと見たら、なんかあんまりいいコメントではなくて、まあ、僕に対してね、まあ、もちろんこういうね、皆さんの前に顔を出して、まあ、声を出してするお仕事ではありますので、まあね、ゆうゆうさんに対してどういう気持ちを持つかっていうのは僕はコントロールできないので、ね、僕のことが嫌だとか僕の声が嫌いだっていうのはもちろんね、しょうがないことっていうのは頭では分かっているんですけども、やっぱりね、人間なのでそういうコメントを読むとちょっとこう、なんていうんですかね、悲しかったりとか、まあいい気分はしないですよね。はい、まあでもそれも含めて僕のお仕事なので、なんかその人が悪いっていうわけではないと思うんですけども、皆さんはどうですかね。こういうこう、まあ見ててね、ちょっとこう嫌な気分になったりとか、なんかこの人の考え方違うんじゃないかっていうふうに思う時ってやっぱ人間だからあると思うんですよね。まあ、そういう時になんかそれは違うとか、あなたの考えはおかしいっていうのを結構皆さんはコメント書くタイプですかね。僕はなんかそういう時に、まあなんか心の中では、いやなんか近くねえかなんて思いながらも、やっぱコメントはしないようにはしてるんですよね。やっぱそのコメントを読んで僕のコメントが残ってしまうっていうのが一点と、やっぱりもちろん相手がね、嫌な気分になるだろうなと、まあ、そんなことして楽しくはねえだろうなっていうふうに思うんですけども、まあ中にはね、そういう方がいらっしゃるんだなと思ってね、まあちょっとこう悲しかったりする今日この頃ではございます。でも声を大にして言いたいのが、コラボをされて、今までいろんな方とコラボしてきたんですけども、もう皆さん本当にね、素晴らしい人間で、本当に素晴らしい人たちで、面白い考え方を持っていて、もう本当にもう心からリスペクトをしている方々なので、なんていうんですか、まあ、皆さんはね、僕のコラボをしている動画に対しても、やっぱそのコラボされている向こう側の、ね、方も嫌な気持ちにならないように、ぜひこのポッドキャストを聞いている方だけでも、僕のコラボ相手の方の、その、ね、マイナスな意見などは書かないようにしてくれたら本当に僕は心から嬉しいなと思います。はい、さあ、まあということでね、まあ、今回そんな1週間でございました。はい、では今日はですね、日本社会の内外のね、はい、まあ、日本人は冷たいんじゃないかと、なかなか内に入れないっていうもののね、答えが出ましたので、今日のポッドキャストは、自分でハードルを上げるつもりはないんですけども、めちゃくちゃ面白いと思いますので、まあぜひぜひ最後まで聞いていってくれたら嬉しいなと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
お便りコーナー。 はい、ということで、まあ、このコーナーでは、YouTube だったり、Discord でいただいた、メッセージコメントお便りを紹介するコーナーになっております。僕にね質問がある方とかも書いてくれれば大丈夫ですので、まあ、気軽にお便り送ってください。今回はですね、ラジオネームケイトさん、国籍はマレーシアの方ですね、コメント読んでいきたいと思います。ゆゆさんこんにちは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ポッドキャストのことお疲れ様でした。いつも楽しんで聞いています。ちょっと気になること2つあります。1つ目、今年先生の夢ややりたいことは何ですか。2つ目、その夢のためにどんな計画をしていますか。いつも返事してくれてありがとうございます。体大事にしてね、ということでケイトさんありがとうございました。ですね、まあ、今年やりたいことはとにかくたくさん本を作ることですね。YouTube 見てる方は知っていると思うんですが、僕とね、作家のカイティ君と一緒に、ebook って言って、皆さんの日本語の勉強をするための本を作っています。で、今その本が2作目が出たんですけども、できればね、10作品ぐらい今年は出したいなと思っています。はい、まあどういうね、そのなんていうのかな、なんか勉強のためのメリットがあるかとか、なんかどういう気持ちで作ったかっていうのは別のポッドキャストで撮っていますので、まあ、ぜひぜひそれを聞いてくれればいいかなと思います。はい、で、まあ、その夢のためにどんな計画をしますかっていうことで、とにかく、まあ、書くしかないんですけども、僕本当にね弱い人間なので、なんかね続けて頑張れないんですよ。なので、まあ、今年はそのまずいろんなことを続けられるような、なんだろう、頭とか体にするっていうのを目標に、その後に本のアクティビティを持っていきたいなと思っているんですね。まあ、何かっていうと、その何て言うかな、あるものとか、まあ、あるアクティビティを続けられたっていう自信が意外と僕の心の中にはまだなくて、なので今はね運動をまず66日間続けようっていうチャレンジをしています。で、そうすると、あ、ゆうすけ自分は続けることができる人間なんだ、だから大丈夫だっていう風に、なんか自信がついてやる気も出るのかなと思っているんです。はい、やっぱり簡単なアクティビティをまず続けるようにする。で、そしたら今度もうちょっと難しいアクティビティを続けるようにするっていう風にやっていくと、まあ最終的にお仕事のその大変な本プロジェクトのね、まあ続けることができるんじゃないかなと思っております。はい、なので、そうね、まあ皆さんももしね日本語の勉強今年こそやってみたいとか、なんか別の外国語の勉強をしてみたいっていう方は、まあぜひぜひね、簡単なことから続けてみてもいいのかなと思います。僕が唯一続けることができたアクティビティが、朝起きてから水を飲むっていうめちゃめちゃ簡単なんだけど、まずなんかね、それが僕のファーストステップになっていて、でその次に今これ運動を入れているんですけどもね、はい、皆さんもぜひぜひ今年ね、まだ始まったばかりですのでね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回のね、やりたいこと、本をたくさん作って皆さんに届けたいね。やっぱ物語って面白いんですよ。で、その物語を日本語で分かったら、おー、日本語勉強しててよかったな、日本語の勉強ってやっぱ楽しいなって思ってくれて、なんかそういうコメントを読むと、あ、生きててよかったなとか、頑張っててよかったなと思いますので、皆さんぜひぜひ今年も楽しみにしておいてください。ということで、お便りコーナーでした。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、ということでね、まあ、今回メインテーマに行きたいと思うんですけども、内外っていう文化の問題です。ですね、まあ、皆さんもうこのポッドキャストを聞いてくれている、ね、方はもうこれぐらいのね日本文化についてはよく知っていると思うんですが、日本にはその内、自分たちのこう中の社会と外の社会があると。多分内外で最初に勉強するのが家族とよそみたいな、自分の家族と外の家族とか、あと会社で言うと自分の会社の社員と、取引先、外の会社の社員で 使う日本語が変わってきますよっていうのを多分最初に勉強すると思うんですね。例えば自分の会社の上司は、例えばね、ゆうゆう先輩とかでいいと思うんですけど、まあ、ゆうゆう先輩とかゆうゆう課長っていうふうに言うんですけども、他の会社の人の前でゆうゆう先輩を紹介するときには、ゆうゆうですって先輩は取るんですね。それは内を下げて外をリスペクトするっていう、まあ、そういう文化があると。で、それだけではなく、なかなか日本人はそのなんだろう、親切なんだけど冷たいみたいにこう考えられる方も多いと思うんですよね。とか、あと表裏がある、なんか日本人の親切は心からの親切じゃないみたいなね。初めて会った時はすごく親切だったのに、なんかすごく急に冷たくなったとかっていうこともあると思うんですね。で、そういうところから日本人の親切は嘘だっていうふうに、まあ、思う人も結構いると思うんですよ。で、多分ね、その内外に関して、外の人にはリスペクト、うちの人は、まあ、うちの人っていうふうに考えていて、そのなんていうのかな、本当の姿っていうのを多分日本人もよく理解していないし、でだからこそ外国の方にうまく説明している方もあんまりいないんじゃないかなと思います。はい。で、結果から言うとですね、外にいる皆さんは、うちに入れない皆さんは、皆さんが大切だからこそうちに入れないっていう、まあ、そういう答えになるわけですね。まあ、詰まるところ、なんかすごい大親友になれないのは皆さんのことが大切だからだと僕は思っています。はい。これをね、皆さんが心からなるほどなと納得、理解、わかるためには、ちょっとね、いろんな説明が必要になりますので、まあ、順番を追って皆さんにお話ししていきたいなと思います。はい。で、ですね、まずはじめに内外に対する考え方の違いが、もうすごく、もうここからスタートなんですよ。で、僕はね、10年間メキシコに住んでいるんですけども、感じたことがあって、ヨーロッパとかラテンアメリカの国って、うちが大切なんですよ。で、そのうちが自分にとって大切、つまりこうめっちゃ仲いい友達だったりとか、あと家族だったりとかっていうのがすごく大切だから、大切なシチュエーションっていうか、ごめん、大切なうちっていうところにみんなを入れたがるっていう、多分性質があると思うんですね。ちょっともうちょっと簡単なテーマで、簡単なこうアイディアでいくと、みんな多分このポッドキャストを聞いているヨーロッパの方とかラテンアメリカの方っていうのは、その友達ってめちゃくちゃいいじゃないですかね。思ったことを話せるしね、いつもいると楽しいし、家族と一緒にいると温かい気持ちだしね。逆に外、全く知らない人って時々緊張しますよね。うん。なので、まあ、緊張する人が仲良くなったら、自分の家っていう温かい自分の家のね、シチュエーションに入れて、でそこで楽しく過ごしていこうっていう風に考えると。じゃあ日本はどうなのかっていうと、日本人にとっては外は綺麗な場所で、家は汚いところみたいな感じです。こうイメージとしては、家がありますよね。で、リビングがめちゃくちゃ綺麗だと、ね、玄関入ってリビングがめちゃくちゃ綺麗、これ外なんですよ。で、うちっていうのは自分の部屋、自分の部屋はもう自分の好きなように、もうめちゃくちゃ服とか置いてあったりとか、漫画が置いてあったりとか、ちゃんとゴミ捨ててなかったりすると。で、そうすると友達が遊びに来た時に、その自分の家のリビング綺麗なところで遊ぶけど、僕の部屋には入ってほしくない。まあ、それはうちっていうところは汚いところ、めんどくさいところだからなんですね。ね、なかなかね、こう日本語を勉強している外国の方でリアルな日本人のこのうち社会の様子って見る方って少ないと思うんですよ。で、それは何かっていうと、まあ、皆さんに綺麗なところにいてもらいたい、で汚いところはうちらで十分みたいな考え方があるのかなと思います。はい。で、そもそもね、 その2点目なんですけども、どうしてそのヨーロッパとかラテンアメリカの社会が内が綺麗、外はなんか興味がない場所で、日本は外が綺麗な場所で内は面倒くさくて汚い場所みたいな、うん、ことになっているかっていうと、社会のシステムがもうそもそも大きく違うと、もう全く別の社会だと思ってもらって構わないんですけども、これ、海外ね、ラテンアメリカヨーロッパは動物社会で、日本は虫社会だからなんですね。これどういうことかっていうと、動物っていうのは言い方ちょっとひどいんですけども、それぞれがやりたいことをしっかりやるみたいな、その気持ちを大事にするっていうふうに、イメージしてもらったらいいと思います。でもし猫とか犬を飼っている方がいたら、ね、猫とか犬見てください。その自分がお腹空いた時にご飯食べるし、自分が眠たい時に寝るし、ね、その自分が撫でてほしい時は近づくし、ね、時々喧嘩するしみたいな感じかな。で、なので多分ラテンアメリカとかヨーロッパの方っていうのは、まず最初に自分の気持ちを大事にすると思うんですね。だから多分思っていることを話すし、思ってくれることを話してくれない人は興味がないんじゃないかっていうふうに感じると思うんですよ。はい。で、まあ、そういうところでその社会を作っていこうというようなイメージなんですね。で、じゃあ日本はどういう社会かっていうと、虫社会です。イメージとしてはアリとかハチに近いものなのかなって思います。つまり日本社会で大切なことっていうのは、何を社会が作るか、社会でどういうものがあるのかっていうののために頑張る、そんな社会だと思います。はい。なんかさ、アリの巣って見たことあります？これすごいんですよね。本当本当にこう複雑にできている。ちょっとアリの巣がイメージできない方は、ハチの巣をイメージしてください。ハチのその家ね、ハチの巣ってめちゃくちゃすごいじゃないですか。もうなんか建物として立派というかね、綺麗だし大きいし、いろんな人が住めるし、蜂蜜も取れるしね。猫や犬にはハチのような巣は作れないんですよ。ただ虫の社会には心は必要ないんですよね。なんかさ、蜂が一匹ね、いや俺さ今日休みてんだけどとかさ、お前ちょっとムカつくなみたいなことを隣の蜂に言ったらどうなるかっていうと、あなたは今私たちのこのね、頑張って家を作っている蜂の社会にはいらない人ですねっていう風になるわけですよね。なのでまあ一番いいのは、そのね、とにかく社会のために動くっていうのが大事になる。だからこそ多分日本っていうのは、電車乗ったら静かですよね。その一つの社会で作ったものですよね。静かな電車の中とかね、電車のルールを守っているし、あとは電車も時間通りに来るしね、なんかそういうようなイメージですよ。だから住みやすいですけども心はない感じがする。でその中にですね、もしいやみんな、うちなんてさ、うちが大事なんだよ、思ってることが大事なんだよっていうふうに急に言われてもね、蜂からするとさ、いやだったらどうぞ、なんか私たちの社会ではなく別のとこでやってくださいねっていうような感覚になると思うんですね。でただですね、日本人というか、まあ多分アジアの文化だと思うんですけど、その虫社会っていうのは本当に居心地のいい場所を作ろうと頑張っているわけなんですね。でそこで楽しんでくれる人を見るのは好きなんですよ。だから多分日本人の感覚からすると、そのね、綺麗な社会、綺麗な街、静かな電車ね、綺麗なお寺を見てね、皆さんがうわすごいなって言ってくれると、自分の頑張って作っているものを褒められてすごく嬉しくなる。はい。 ただですね、そんだけすごいものを作るその虫の社会なんですけども、やっぱりでとはいっても心はあるわけですよね。私たちは虫じゃないので思うこともあるんですよ、働いているとね、なみたいな。でも我慢するわけですよ。じゃないとその社会が成り立たないわけですよ。アリがね、蜂がそれぞれ言いたいことを言ってたらこう社会が回らないわけですからね。じゃあ、まあ、どんなところでその溜まったストレスを出すかっていうと、うちで出すんですよね。うちっていうシチュエーションは本当に思っていることを話す場所。で、特になんかこう深く心配もしないで、その、まあ、最悪どうなってもいいや、どうなってもいいやっていうか、まあ適当でいいやっていう風に外ほどこう心配せずに思っていることを話すと。で、なので日本のうちって多分ヨーロッパの人のお友達関係、家族関係、うちよりも綺麗ではないと思うんですよ。僕そのラテンアメリカでね、いろんな、なんていうのかな、お友達がいますし、ニディアさんの家族のうちにいるわけなんですけども、みんな思っていることを話すんだけど、でもなんか最後のどっかのフィルターで絶対この関係が壊れないようになんか気をつけている部分ってあると思うんですよね。なんかこう、なんだろう、お友達関係で直接悪いことを言わないとか、だから結構こうなんかゴシップな、ね、話がこう、ね、盛り上がったりするわけですよね。なんか何々ちゃんさ、なんか最近できた何々ちゃんの彼氏ってなんか微妙じゃねみたいな話を直接その子には言わないけど、別のこうコミュニティで言ったりするっていうのは多分そういうところなのかなって思うんですよね。ただ日本人のうちっていうのはそのね、外の世界で頑張って溜まったストレスを出すところなので、なんかね、全然みんなこう心配してない感じがしますよね。ちょっと同じことになっちゃったんですけども、はい。で、なので話に戻ると、そのね、本音と建前みたいなところで本音が大事なんだ、建前は嘘なんだっていうふうに考えると思うんですよ。っていうのはそのラテンアメリカでもヨーロッパでもそういうふうな考え方を持つ方が多いので。ただそもそも社会が虫社会と動物社会で違うわけなんですよね。で、動物社会っていうのは思ったことをちゃんと言う、でそこでコミュニティを作るっていうのが大事。虫社会っていうのは思っていることを我慢して社会で何を作るかっていうのにフォーカスをする。はい。ってなるとですよ、その僕たちの作った綺麗な外の社会で外国の方だったりとかに楽しんでもらいたいっていうふうに考えてるからこそ、そのなんていうんですかね、建前だったりとか、ね、ちょっとこう遠い親切さを皆さんに提供するのかなと思います。でそれで皆さんがもしめちゃくちゃ仲良くなってうちに入ったら、多分ね、なんかこう、あれ、出会った時はめちゃくちゃ親切だったのに、なんか急になんか冷たくなったなとか、急に不親切になったなっていう風に感じると思います。でそれはなんていうのかな、もっと外に行ったわけではなく、もっと内に入ったからだと思うんですね。でね、その建前だったりとか、その綺麗なことを言ってくれるっていうのは興味がないからではなく、その外の綺麗な世界を楽しんでもらいたい、家のね、話になるんだけどね、頑張って掃除したリビングに友達を呼んでリビングでパーティーを楽しんでもらいたい。そう。でも自分の部屋はすごい汚いから、自分の部屋でこう汚いところでね、楽しくないようなことをしてほしくないっていうふうに思うし、そういう汚い自分を見せることで嫌われたくないっていうふうに思うこともあると思うんですね。だから僕自身もそうで、やっぱりそのなんていうのかな、このポッドキャストに出ている自分っていうのは外の自分なんですね。でやっぱうちの自分っていうのはダメな自分なんですよね。なんかちょっと簡単なことでイライラしたりもしますよ、人間なので。でもそれをこう皆さんに見せないようにするために自分の内があるっていうような感覚ですね。はい。 なのでその外にいるっていうことは、あ、大切に思ってくれてるんだなっていうふうに感じればいいのかなと思います。
うん、
はい。なのでね、まあ、これ結構面白いテーマだなと思いまして、あの話したんですけども、そうすることでね、まあ、日本のこう社会っていうのがもう少しこうちゃんと見れるのかなと思います。はい、まあ、皆さんはどう思いますかね。いや、それでも日本人はこうね、本音で話すべきなのかって考えると、確かにでもみんなが本音言ったら、アリの社会はうまくいかないな、ハチの社会はうまくいかないなって思うんじゃないでしょうか。はい、
ゆうゆうのゆうゆうのゆゆゆうゆうのゆうゆうの日本語ポッドキャスト
ということで、まあ、今回はですね、内外の正体、ね、まとめますと、外は頑張って作った綺麗な社会、そこに、まあ、皆さん楽しん、そこで皆さん楽しんでもらいたい。で、あの、うちっていうのはなかなかこう綺麗なところではないので、まあ、できるだけ人を少なくするっていうようなイメージですね。はい。なんかそのね、昨日ちょうどね、僕のグループレッスンで、ね、あの勉強してくれるミャンマーの女の子がね、あのアルバイト先で、ね、人がお客さんがいっぱい来るときに、アルバイトの先輩が社員の方がすごく怖いし、なんか、ね、ちょっと失礼な態度を取るっていう話をね聞いたんですけども、あ、もうそれも完全にその彼女がうちの存在だからなんだなと思います、ね、やっぱりそのレストランでですね、その外っていうのはお客さんです。もうお客さんがとにかく楽しく過ごしてくれるように完璧な外、まあ、レストランの接客だったりサービスをやると。でもそこでストレスが溜まってやらないっていうオプションではないので、そのストレスはどこに行くかっていうと、うちで出されるということですね。はい。なのでね、だからこそ多分日本で働くのって大変ですよねとか、日本でね、やっぱり旅行だけでいいんじゃないですかみたいな方を言う方が多いのは、多分そういうことなのかなと思います。はい。さあ、ということで最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。ぜひね、このポッドキャスト続いてほしいと、ゆうさんのプロジェクトサポートしたいですっていう方は、ぜひぜひ、このポッドキャストの説明欄から見てくれると嬉しいかなと思います。はい。そして YouTube チャンネルもやっております。いろんなね、ポッドキャストだったりとか、この Spotify には載っていないような、ebook のデモなんかもねありますので、まあ、ぜひぜひ見てくれたら嬉しいなと思います。はい。ということで、皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。